モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーダーヴェーラマニーシッカーパダンサマンディアミ。
パーナーティパーダーヴェーラマニーシッカーパダンサマンディアミ。
アディンナーダーナーヴェーラマニーシッカーパダンサマンディアミ。
アディンナーダーナーヴェーラマニーシッカーパダンサマンディアミ。
カメスミチャチャラヴェーラマニーシッカーパダンサマンディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワンダベラマニシッカパダンサマンディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
ス
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu,
sadhu. Maka hanya haramita shingyo. くたら三脈三本大高地にゃはらみた大人衆節般若花見た即節修末伽帝伽帝蘭伽帝哈拉嗦く一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを久しぶりというか2週間ぶりに、鎌倉の一般の方でやっています、ね、先週は、先週はそっかあれですね、あのシメクスさんのね、ゴールデンウィークセッションで、でその前が鎌倉です、でそのもう一つ前があの上石寺の木造の家、ねそんな感じで、ちょっとね外へちょっと最近出ていたんでね、はい、でですね、あのもう本当に、この4月5月が多分大きな山場になるだろうなとはまあ思ってたんだけども、まあ案の定そうなって、でそれが私が想像していた以上のね山場になってきた、まあいい意味でのですね、なってきたんで、ですね、ですからちょっとね皆さんにいろいろお知らせしたいことがたくさんあって、つまり今この一般の周りで起こっていることの説明と、 で、そしてそれはね、大きな歴史的な文脈の中での出来事で、だから大きな歴史的な文脈を抑えないとちょっとなかなか分かりにくいわけですね。で、そうすると歴史的な文脈っていうと、これは本当に多くの人たちを巻き込む、多くの人たちどころじゃないですね、もう日本人全体ですね、を巻き込むことになるので、昨日、ごめんなさい、先週と今週お話しすることは、自分関係ないですっていう人は一人もいません、一人もいないんですよ。だけども あんまり自分とあんまり関係ないように思えるっていうことを、多分そう思ってる方は本当多いと思いますけど、まさに、そうなのね。そう思わせるような、そういう仕組みっていうか何かがあって、でその仕組み自体に気づくっていうのは非常に難しいですよ、ね、もうこれが当たり前でこんなもんだと思ってるからですね。で、それはその仕組みではないところね、外へ行ったりとか、まあいろいろ仕組みそのものとぶつかっちゃったりとか、いろいろないとこの仕組みが見えてこない。だからといって仕組みを意識しないからといってその人は仕組みから自由になってるのかっていうと、全然自由になっていないんですよ。まさに無意識のうちにそれに縛られちゃっているわけね。このあたりをね、今回解きほぐせたら、皆さんがずっと疑問に思ってきたことの謎が結構解けちゃうんじゃないかなと思いますね。そしてね、今日はね、それだとずっと前からの続きなんですけども、まあそろそろね、新しい展開をしなきゃいけなくて、でそれが宗教法人なんですよ。ね、宗教法人一方案っていうね、いうものに対して、歩き始めなきゃいけないわけね。まあそれがちょっといろんな事情で切迫している理由がいくつかあって、だからどうしてもそれを申請しなきゃいけない理由が非常に迫ってきているわけですね。ということと、あともっと大きな文脈の中で、この問題をね、解いきたいなと思います。ですから、まあね、多分数人でチームを組んでこの問題やるんだけども、だけどこれも参加全体として、全員に意識していただきたいわけなんですよ。そのチームに入らない、人であっても、まあ、意識の片隅にそれがあれば、何かの表紙でね、何か思わぬ知恵が湧いたりとか、思わぬ情報がぶつかったりとかでね、でそれをオファーできるはずなんですよ。まあ、要するにみんなの意識が、そこに向かえばですね、自分は特別に役割を与っていないけれども、まあ、それについて意識をしていると、これもしかして有効かもしれないっていうような情報にぶつかるかもしれないですね。そしたらそれをみんなで参加でシェアしていた、ね、できたらいいなと思いますね。だから宗教法人一方案っていうことをね、みんなの問題意識として、持っていただきたい、ね。なんで、まあ、今日の、ね、話の後半は多分そこに行くかなと思いますね。ですね、よろしいですかね。はい。どこら辺から話せばいいですかね。じゃあまずね、要するに宗教法人の方がこれから課題だよって言い始めたのは、まあちょっといろんな必然性があるんだけども、まあ、一つがね、ファンドレイジングの方がほぼ峠を越えつつあるかなっていうね、ところが あって、で今まではね、まあ、修行時にやらなきゃいけないことももちろん分かってたんですけど、まあ、去年からもずっとやって、まあ、実はやってるんだけども、でもちょっとね私の方が全体重をかけるっていうことは、まあ、してこなかったので、でこれからちょっとしなきゃいけないんだけども、でその前にね全体重をかけてたのが、パントレーシングの方だったんでね、まあとにかく それがそこをなんとかしない限り前へ進めないんで、まあ、思い切りやってたわけなんですよ、ね、まあ、だからねどうしましょうかね、ざっとねこの、裏バンド一本案の流れを言って、でそして今がどういう段階で今ちょっとフェーズが変わりつつあるっていうようなことをね話して、でそしてファンドレイジングっていうことを、きっかけに本当にいろんなことが見えてきた、ね、で見えてきたのは、まあ、日本のお寺のこととかね、まあ、いろいろあって、でそれが、先週にちょっとお話しした、私のちょっと結構苦い歴史、苦い経験のあれが一体何だったんだってこともねお話しできて、お話しできると思う、まあ、この昨年あ先週もしたし、今週もねまだちょっとね足りない部分があったんでちょっと補足します。でそうするともう完全に光が当たるかなと思います。 でそれは先週も言いましたけども、山下っていう人間の個人の歴史の話ではなくて、まあ、個人の歴史の話でもあるんだけども、私が山下という人間が単に経験したことをもとに話はするんだけれども、でもそれはもっとね大きな文脈の話になって、その大きな文脈の中にはあなたも入ってるってことなんですよ。あなたも入ってる。いやいや私関係ないでしょって思うかもしれないけど、まさに私関係ないでしょって思ってしまうような、そういう大きな仕組みなんですよ、ね、なのでそこもねはっきりと、言えたらいいかなと思います、ね、だからまあ例えばお寺っていうものがあって、まあ例えばねお寺が、本堂を建て直す、ね、そういうことを考えればいいかと思います。であるまあ普通の曹洞宗なんとか寺とかね浄土真宗なんとか寺っていうのが、本堂を建て直す、その時にどういうことが行われるのか、でそれに対して一方案のが今やってきたことがどう違うのか、ね、でそこを比較すれば非常にきれいに見えてくるはずです、いろんなことが、ね、でそれに、そこを通してね、まあ、本当にいろんなことが見えてくるんだけども、それでまあ今ね一方案の、まあ、パンドレジンが大体うまくいきつつあるんだけども、まあ、その理由の一つがね、裏バンダ一方案っていうところが一体どういう場所なのかがようやくコンセンサスにたどり着きつつあるのね。だからどういう場所かが分からなかったら、なんていうかな、それに対する熱い思いっていうのは起こらないわけで、で熱い思いが起こらなかったらば、物事っていうのは何も動かないわけで、ね、でだけど今ねちょっと熱い気持ちを持ってる人がたくさん現れて、でその熱い気持ちっていうのが、裏バンダ一本案っていうのはどういう場所なのかっていうことに大体なんかコンセンサスができつつあるな、ね、あこういう場所だったら私も一口乗ってもいいなってね、思える ようなもので、それが、実はですね、リサ、私臨終期とかいつ話したっけ、去年夏ぐらいか、覚えてない、まあいいや、うん、四重期っていうね、インドのね有名な人生を四つに分けるね、やり方、考え方があって、でまあそれの臨終期っていうね考え方ですね、それについてまあ1回ぐらい法話で話した記憶にあるんですけどね、去年ぐらいでしたっけね、あれがなんでその臨終期が出てきたのかもちょっと忘れちゃったけど、まあいいや、はい、それと関係する裏番台一方庵っていうところがどういう場所なのかっていうね、なん でそうするとこの四重期っていうのが、インドをはじめとして伝統的にもあるんだけども、で実はそれは結構今の全世界の中で、それを実践している人たちはいるんだけども、だけどどういうわけか日本にはそれがない、ほとんどない、でほとんどないっていうことの理由も実は、今回私らが直面している問題と全部絡むわけね、本当に。うん、何
8月
ね、なんていう題でした、まあ、法話の題が去年の、ね、8月になんか話してたみたいで、ああそっかそっか、新明窟の中でだね、あそうか、新明窟のお盆節師の時にお話ししたんだわ、はいはい、
ブルースカイミーと臨終期と裏番台
三大話にしてんのねすごいな、ブルースカイミーと臨終期と裏番台一方庵、もうどんもうちょっとまあ私が話してるんだから、まあそれはそうだわな、はい、まあ、まさにそうだわ、このリエさんの記事どころの話じゃないわ本当に、はい、ね、あじゃあもう完全予告してたんだわ、それは8月のお盆の新明窟の接心ですね、はいはい、わあだから新明窟ですね、はいはい、ね、もう全部がなんていうかな、全部が符号が合うっていうかですね、はい、じゃあね、まずね、裏まで一方のね、もうその流れをねずっと言いますと、やっぱりね、四重期とも関係あるんだけども、まあ、ちょっと気づいたんだけども、まあ、ちょっとじゃあ四重期の説明から始めましょうね、四重期っていうのはね、人生を四つに分けます、ね、学生期、学生って学生ですね、まあ若い、子供から青年にかけて、とにかく物事を学ぶ期間ですね、学校だったりいろんなところでですね、でそして、まあ、一人前になって結婚したり、まあ、仕事に就いたり就職したりね、お金稼いで、ね、子供育ててっていう、まあ、それが家事期ってね、家に住む期ですね、でそれでそれが2番目ですね、で3番目が、臨終期、ね、林に住む期間で、林っていうのは日本だと、ね、山ってなっちゃうんですけども、インドみたいなところだと林になって、林っていうのはそこは仕事とか一般家庭とか から離れた場所っていうシンボルになりますね。そして、まあ、そこでそういうところで瞑想したりいろいろしたりしてるわけね、林の中にで住んで。で最後は遊行期っていうね、遊びながら行くって書きますけども、そうなるともうその最後のそのお寺みたいなとこすらも出て、さまよい歩いて、で最後は、どっかで野垂れ死にして、でその野垂れ死にしたものをガンジスですね、ガンジスのほとりで燃やして、灰をガンジスに流してもらうっていうね、そういうものですね。本当にでこれがね、なんていうかな、これね、これはちょっとね、板橋理恵さんが記事を載せてたんで、それも後で載せますけれども、私とかね、板橋さんとか何人かで、ずっとインド行ってたんですよ。ディアパークとかね、そういうところへですね。で、ディアパークだけじゃなくて、南インド、プーネの近くのね、リトリートセンターとか。で、そういうところへ行くと、どういう人に出会うかっていうと、まあ、インド人だったり西洋人だったり、あるいは東アジアっていうのは台湾とか韓国とか、あるいはシンガポールとか、まあ、いわゆる中華系の人たちですね、まあ、韓国人も含みますけども、その人たちが、リトリートセンターに住んでいる、滞在している、そして私のエリートイートにも参加してくれるんですよ。じゃあその人たち、あれ働いていないのってね、単に月曜日から金曜日まで働いてちょっと土日だけ来るというような話ではなくて、もっと長いスパンで、そういうリトリートセンターに滞在している、リトリートに参加する、ね、これどういう人たちなのっていうのが非常に私も最初の頃は不思議だったんですけれども、まあ大体ですね、まだまだ若いんですよ。もうすでに何ていうか65まで働いて、65過ぎてやっと引退しましたっていうような人たちではなくて、まだ40代50代の人たちですね。でその人たちがもう、仕事を辞めてっていうのはなんかクビになってとか、ね、そんな話では全然なくて。まあ、ビジネスマンとしてもきちんと成功して、それで、自分のビジネスをね、誰かに譲って、私のよく知ってるインドのドクターの旦那さんはなんかマスターカードかな、マスターカードでなんかマスターカードなんかのシステムを作った人みたいなんですよ。インド人の IT 技術者ですね、だけどもそれも全部、それで仕事、会社かなんか作ったのかな、でそれも全部売り払って、今はゴアのね海辺の町で住んで、まあ自分はなんか投資かなんかやって、奥さんがドクターでね、お医者さんでやって、子供2人ぐらいを育ててるっていうね、して、だから一日中家にいるわけなんですよ、その人のね。そういう人だったり、まあ本当に何人かね、でそうするとね、チベットのねリンポチェたちっていうのはもう本当に、まあコロナの間はね全然動けなかったんですけども、コロナ前でも最近多分再開してると思いますけども、本当に世界を股にかけて人たちは、旅行するわけなんですよね。アメリカのセンター、ヨーロッパのセンター、アジアのオーストラリアのセンターとかね、でそれをに追いかけていくですよ。どういうことってね、まずお金がかかるし、で時間もあるし、なんでこんな人だ、こんなお金があって時間あるのってね思う、そういう人たちがなんか結構いるんですよ。で、まあ、特にリンポチェですね、人気のあるリンポチェ、ゾンサン・ケンゼリンポチェとかね、 そういうリンポチェたちの周りにはそういう人たちがなんか山ほどいて、まあ、山ほどって大げさだけど、ね、いて非常に不思議な光景ですね。でそれに触れて、ああだから臨終期っていうのを真面目に取っているんだこの人たちは、ね、でそして自分が若い時働くのも早く臨終期に入りたいっていう気持ちでせっせと働いていたんだっていうねことが、ね、分かる、ね、だからなんていうかな、65まで働いてある日会社はもう定年になって、で次の日から一体何していいのか分かりません、私の生きがいは何でしょうかとかね、ちょっと年金だけで暮らせるかどうか不安ですとかね、まあ、そういうのと全く違うんですよ、全く違うわけ、ね、でそれでまあ、財産は財産できちんとなんか投資してるんでしょうし、ね、だけどもフルタイムで働かない。でまあ、まさにこの臨終期をなんか単なる趣味だとかね、ホビーだとか、なんかヨットやってゴルフやってなんていうのではなくて、本当に本気でリプチェたちにダルマを学ぶ、ね、瞑想を学ぶっていうようなことに生きがいを感じている人たちがいる、ね、これは本当すごいです、ね、だからまあ板橋さんがまあそういう人たちに出会って、あ臨終期っていうのはねヨガの中でも言葉としては勉強したけども全然日本ではリアリティがなかったんだけども、あこれは本当にリアリティがあるんだっていうね、リアルにそれを実践している人たちが実際にいるんだっていうことを感じたってね、言ってましたけども、まあ、それもまた今日お話しするものとつながってきますね。まあじゃあ一応そこまでにして、それでね、じゃあ私は何なんだってなったら、私はもちろん過重期っていうのは吹っ飛ばしちゃったんですよ、ね、学生期、ね、まあ、大学まではちゃんと私も行きましたから、大学を卒業するまでは学生期としてね、勉強していて、でそれで普通だったらその就職するんですけども、私はそのままアンタジへ行って、でアンタジで、まあ、座禅生活に飛び込ん でその後もずっと場所を変えこそすれ、まあ、大体同じような生活をしてきたんですよ。毎朝座って、で月に1回ぐらい5日間ぐらいの一日を接心をする、一日を座禅をする接心とかリトリートとかね呼ばれるものですね、それをずっとやってきた。基本的にはですね、まあ大体どこでも同じことをやって、アメリカ行っても同じだったし、京都でも同じだったし、高知でも同じだったし、ミャンマーだともうそんな月に1回どころじゃなくてほとんど毎日って感じだったんですけどね。で日本戻ってきてからは鎌倉でほぼ同じことをねやってきたっていうね、いうことなんで、だから過重期を吹っ飛ばして、まあ、いきなり臨終期に入っちゃったっていう話なんだけど、まあ、ただね、まあ、私はだから家族っても、まあ、結婚している女性とか子供とか、まあ、そういうのはいなくて、ただもちろん親はいるわけですね、両親はいるわけで、ね、だから両親に対する、義務っていうのはまあ背負ってるわけなんですよね。で父が亡くなり、母も2020年の11月ですよねに亡くなって、それで完全に私の家族に対する義務が完全に終わったわけなんですよ。ゼロ、文字通りゼロになったわけですね。でそうするとちょっとまたフェーズが変わってきて、でもまあ自然な流れとしてね、2020年の11月に母が亡くなって、11月の終わりでしたけども、でその後ね、12月に、福島のリトリートがあって、でそれでもうじゃあもう道場 ここで作ろうってね、福島で作ろうっていう流れになった。だから、まあ、私の場合はもともと臨終期だったんだけども、臨終期で唯一背負っていたあの両親に対する義務っていうのがね、あのもうそこでなくなって、でその後にもうさらに臨終期が加速化したっていうことですね。あのもう完全に自由になったんでね、あので、あ今から振り返ると、あやっぱりそういうことだったんだなってね、いうことですね。でそうするとさっきのね、あの去年の8月に話したみたいですけども、あの臨終期っていうことと裏番で一本案っていうのがまさにもう最初からあのそれをモチベーションとしていたわけですね。だから私自身がさらに臨終期を深めていくため、だったんですけども、まあ、今から振り返るとさらに、まあ、はっきり分かりますね。そのあの裏番で一本案をあの作ろうと思ったのがまさに母親にが亡くなって1ヶ月後っていうねことからもね。でそれで、まあ、去年の新脈でそういうことを話してるみたいで、でそうするとまあそれにあのこう呼応するっていうのかな、それにピンとくる人たちが今集まりかけているみたいなんですよ。でそれがね、裏番で一本案のコンセンサスに今なりつつあるっていうことですね。はい、でそれで、まあ、ざっと言うと、あの、まあ、あの2020年のね12月に、まあ、作ろうよって、みんなで決めて、あの、まあ、これもずっと言ってきたけども、まあ、そのね作ろうっていう案は、ま、昔からあったんだけれども、どうしてもね私は雪に対するものすごい抵抗感があって、っていうのはもちろん安泰寺でちょっとかなり辛い目をして苦しい思いをしてきたんで、ちょっとね雪のあるところで道場を作るのにはちょっと抵抗があって、だから福島は夏しか知らなくて、夏はとてもつもなく素晴らしいんだけども、あの冬がちょっと見たことがないから、ちょっと冬に作るのはちょっと怖いよねっていうのがあって、あので富士山とか富士山周辺とか伊豆半島とかを探してたんだけども、でもあの初めて冬に行ってあまりにも素晴らしいんでね、あの私が安泰寺で苦しんだ雪と全く違う雪、どちらかというとバレゼンドの雪ですね。バレゼンドっていうのは全然私苦しくなくて楽しかったんですよ。だったらばもうあの福島で作ろうっていうね話に当然流れて、来ました、ね、でそれで、まあ、まあこれはね長め話してるから、まあ、ざっとだけ言いますと、まずね、空き家を探して、でそこで、活動しようって思ったんだけども、まあそんな空き家なんて我々にあの活動にふさわしい空き家っていうのはあるわけ、まあ、ちょっとないわけ でそれでそれ諦めて、で土地をゼロから探すっていう話になって、でそしたら今のところねすぐに見つかって、まあ、2021年の6月の福島リトリートの後ですね見つかって、でそれでまあすぐにあの買い取って、で買い取ったはいいけれども、まあ、その後どうするかっていうのが全然あの未知数で。でまあちょっと、まあ、少し何回も通いながら決めていったっていうところですね。でそれで、まあ、最初はこれはまあリフォームしてね使おうかってね、まあその唯一の理由はリフォームだったらねあのちょっとね数百万で済むからっていうねで理由だったんですけども、どこをどう考えてもねそれはちょっとあまりにももう意味がないってことが分かって、あの家そのものも傷んでるしね、で傷んでる家をあれこれいじってもそれはお金の無駄になるだけだってね、ちょっと村の人に止められてだったらまあじゃあ、まあ解体して作ろうっていうねいうことが 2021年の、暮れまでにはね決まったんですよ、ね、だから親が亡くなってからちょうど1年ぐらいのところで、全くゼロから作るという話になったわけですね。でその後ですね、2022年、去年ですね、去年のちょうど1月から3月ぐらいにかけて、もう徹底的に案を練って、設計図書いて、ね、設計図原案を作って、でどういう設備がいいかっていうね、床はどうするのかとかね、給湯システムはどうするのかとかね、そういうことを散々やって、でそれを、前田博文さんという一級建築士の人に見てもらって、まあ、話し合って、で前田さんが実際の設計、ね、正式な設計図にしてくださったということですね。でそうなんだけど、まあいろいろあって、そこまで決まって、で、で4月ぐらいからじゃあまず解体をしようとかね、なんかあって、でまあファンドレイジングを始めてね、正式には6月ぐらい始めたんですよ、ね、だけど一体どのくらいのね規模になるかっていうのも分かんないし、皆さんがどう反応してくださるかっていうのも全然分かんなくて、なんでまあその当時はね、サグラダ・ファミリアって言ってましたけども、スペインのね世界遺産 のやり方で、つまり集まった額だけでやっていこうっていうね、いうニュアンスですね。だからまあ最初からね、目標額はこうですなんて言ったらちょっと無理だから、まあ、あんまりそんなこと考えないで始めちゃおうってね感じで、で100万200万ね集まったら井戸を掘るのと解体するぐらいはできたんですよ、ね、でそれでもう電気も引いてて、だからそうすると電気も引いて、井戸掘って水があって、で解体もしてね、でのっぱらになってっていうとこまではなんとかたどり着けた。でもその次はってなったら、これはもうちょっと基礎を作って家を建てることになるから、その100万200万で済む話でなくなってきちゃうわけですね。でそこでちょっと完全に行き詰まったっていうか、ね、100万200万ではちょっとごまかしが効かなくなってきてしまった、ね、でまあしょうがないから去年の10月に地鎮祭をするだけで、でまあちょっとストップしたっていうことですね。何か活動するのはね。で、でその間ずっと、まあ、ファンドレーシングに集中する、ね、だからまあやるべきことですね、案を作って設計図書いて建築申請を取って、電気引いて水引いて水井戸掘ってで古い家を解体してで地鎮祭をしてって、まあ、できることは全部やったんだけども、それ以上はもう進めることができなくて、ね、だからもうあとは純粋にどれだけ多くの人に理解してもらってファンドレイジングがうまくいくかどうかだけだったんですよね。なので宗教法人もね大事だってことは分かってたんだけど、とても宗教法人の方に意識が向かわなくてね、諦めてったとか、ちょっと棚上げにしといたっていうことですね。で去年のね夏ぐらいからもう本当に手加減なしに、もう話をして、だから一切 もう何も隠すことがない過去世についてもね、あブルースカイミーについてもね、第三図第四図第五図についても一切もう今までだったら、言葉を濁していたのを濁さないで全部話をして、で自分私が持ってるのはもうこれが全てだよっていうのを全部手の内を明かして、で士官多座のこととかね、なんか今いろいろずっとニッパーナのこととかずっと話をして、もしこれに反響があるとしたらそれは本当の反響であって、でそしたらそれによって多分物事は動くだろうなっていうね、まあそこにかけていたんですよ。でそしたらやっぱり動いてくれてね、大きな大きな反響があって、で、パドレージン君の方がもう目処が立ちつつあるということですね。でここでね、普通のお寺さんはどうするのかってことをちょっと説明しますね。例えば本堂、日本のお寺の本堂ってのは立派なですよ。立派だから当然お金かかるわけですよね。だから何億ってかかるわけですよ。もちろんゼロから作ったらですよ、わかると思いますけどね。だって一般のね、普通の人が住む4人ぐらい住む家だってね、ちょっと何千万でするわけだから本堂ですよ、ね、柱も太いし、ね、屋根も立派だし、ね、だから何億かかるわけですよ。だからまあ一応何億って言ったらあれだから、まあ、1億円としましょうよ、ね、1億円かかります。で檀家さん何件、200件ね。じゃあ1億円を200件で割ると1件50万です ね、そしたらはい、じゃあ50万を、ね、板橋家が内藤家が中村家が岡家が払ってくださいっていうねことになるんですよ。なるわけで断れないんですよ。断れないわけね。なぜ檀家だから、ね、でまあそのうちの檀家総代っていう人たちがいて、人たちは、まあちょっと代々お寺に対して貢献してきた人たちなんで、じゃあ50万じゃなくて檀家総代だったら100万ですねってね。でまあ中にはね、檀家さんの中にもちょっと今困ってる人がいるから、まあ、その人たちはちょっと免除して5万円ぐらいでいいですよとかね、まあ、それもちろんそういう手加減、さじ加減はありますけれども、まあ大体、そうなっているわけなんですよ。だからそれがもう日本の檀家制度の真骨頂で、でその結果として日本全国のお寺が結構きれいな、ね、建物が建てられて維持されてきたっていうわけですね。でまあその問題点は実はまた後で話しますけれども、でそれに対して一方案っていうのは檀家ではないんですよ。当然ね、檀家ではないから、なんていうかな、お寺で檀家の総会があって、で決めたことだったらば檀家としてはノーとは言えないわけね。っていうのはそれが檀家の務めだからなってるわけですよ、ね、だけど一般の場合はそんな檀家っていうのはなくて、もうただメンバーがいるだけで、メンバーだってその誰がメンバーで誰がメンバーじゃないかっていうのも全然はっきりしてなくてね、はっきりしてないわけですよ。だからじゃあメンバー一人当たりいくらお願いしますなんてこととてもじゃないけど言えないわけなんですね。当たり前だけどね。だから完全に自発的で、でノーということすらもう 言う必要なくてね、あの檀家だったらば、すいませんちょっと今ないんでちょっと負けてくださいとか返事しなきゃいけないわけなんですよ、当然、ね、あのまあ普通の檀家だったらば檀家に割り当てられたのをそのまま払うし、どうしてもダメだったらなんとか交渉するとかね、のいろいろあって、まあどちらにしろ檀家さんとしては態度を表明しなきゃいけないわけですね。だけどあの一般のメンバーはそんなことなくて、もうしたくなかったら何も反応しなきゃいいだけの話であってね、あの無視すればいいだけの話であって、でそれでも反応してくれた人が本当に多かったっていうのがすごいわけなんですよ。だそれがあの檀家制度のお寺と一本庵との違いですね。だからあの檀家制度の中では非常に本堂を建てるのとかね、まあそれは難しいけれども、まあ普通にやってきたわけですよ。だけど一本庵というのは全くそれではないから、だから不可能であって当たり前なんだけども、それがほぼ今あのまだまだまだなんですけどね、まあほぼあの工務店さんの支払いがまあ3回に分けて払うんですけども、まあ、2回分ぐらいはまあ大丈夫だろうっていうとこまでは来たんですよ、ね、で最後は年末になるだろうけども、まあそれもまあ多分間に合うだろうっていうね、そういう見通しが今ついているところですですかね。だからまあ、去年の、ね、時点では一体どうやって、ね、あのパドレージングをするかって全然見当もつかなくて、だから苦し紛れに桜田ファミリア方式でって言って、で、まあ、桜田ファミリア方式で、まあ、なんとかあの井戸掘ったり解体までは来たんだけど、まあ、そこで完全に行き詰まっちゃってね、まあ、当然そうですよね。でここから先は100万200万で済む話ではなくなってきちゃったから。でそういう時にあの先週も話したけども、まさにあの檀家さん檀家の務めっていうのと全く同じ反応をしてくださった方がいて、だから檀家さんだったら1億円だったらば200件で1人あの1件50万円だよねっていうのと同じように、まあ裏番台一本案はまあ、運善満でしょうね。でそれに対してメンバーは、うん、まあ100人ぐらいでしょうねってね、ってなったら、なんで100で割った額をまあ私は負担しますってね、言ってくださった、言ってくださっただけじゃなくて実際してくださった人がいて、私もそれは本当に今日疲れた感じでね、まあまあそうなんだけども、それはまあ、日本の檀家寺の発想であって、それをちょっとね一方みたいなところで当てはめるのはちょっと無理かなと思ったんだけども、でもそうしない限りやっぱり届かないわけですよね。っていうことで、じゃあまあそれを10万円を負担する人を、まあ、参上会員っていう形にして、ただ10万円だからそれいっぺんには無理だから。まあ、大変だろうから、まあ、5回ぐらいの分割でね、だったらば、まあ、普通に働いてる人だったらば何とかいけるかなっていうね、じゃあそういう人はもう参上会員っていうねので手を挙げてくださいって言ったら、本当に多くの人が手を挙げてくれて、で中にはねもうちょっと経済的余裕がある人がいるから、そういう人たちはもっと特別参上会員っていう、ね、形をとって、でその人たちはもう納得するまでね記者してくださいっていうねいう形をとって、でまあもちろんねちょっと10万円無理だから、ねまあ、できる範囲でさせてくださいっていうね人も、まあ、多いから、その人はもう本当に完全に一般会員っていうね形で、もうそれはもう自由にしてくださいっていうね。いうまあ3つのに分けてねやってね、ただそれだとま まあ、それは5年計画でねお金を集めるっていうことで、まあ、5年計画だったらば何度か集まるだろうっていうね話だったんですけども、でも工務店さんにはもちろん今年から来年初めには全部全額払わなきゃいけないわけで、でそれだと全然間に合わないから、ちょっとね何千万かは、お借りしなきゃいけない、ね、まあ、まあ、1人から借りるっていうのは大変だから、まあ、一口500万を6口ぐらいに分けてってね思っていたんですよ、ね、そしたらなんとそれが全部支持してくださる人がいて、ね、でそれでそれがもう問題なくできて、ね、なんで今年、まあ、それでもちょっと足りないんですけども、まあ今年の支払いは、まあ、大丈夫かなっていうねいうとこまで来ました、ね、ただねまだねそれが終わってからもまだ車庫ができていないし、あといろんなことがあるのでまだまだ来年から来年もね続ける必要があるのでね、全然ファンドレイジング終わったわけでは全然ないですまだ実際終わってないしね、なんでファンドレイジング記者をしてくださった方にはねメールか手紙でもっともうちょっと具体的な数字をちゃんとお知らせしますけれどもね、ちょっとポッドキャストはねちょっとこれはもう不特定多数の人が聞いているので、まあ、ちょっとね具体的な数字はここでは言えないんですけども、そんな形でやっています。まあ大体、まあ、今言ったので検討はつくかなと思いますけれども、ね、はい。でで、そこから見えてきたものですね。日本のお寺の非常に特殊性、ね、っていうことについてちょっとね先週も話したんだけどもちょっと話し足りないところがあったんでちょっとまたお話しします、ね、でその皆さんがお寺っていうものに対して抱いている何とも言えない、気持ち、その理由っていうのもねはっきりするかと思います。だからまあ今一方案のねこのファンドレイジングは一切強制がないところで、でもいわゆる日本のお寺の檀家さん並みにもう裏番で一方案が可能なぐらいに今記者が集まっているんだけども、それは本当に記者で喜んで捨てる、ね、いうことを皆さんが自発的にしてくださったんで、自発的ですよね。私には何の強制力もないし、ね、ね、なんだけども 100%、ね、まあ檀家寺の方はちょっと強制力あるんですよ。まあ、それも理由もちゃんとお話しします今からね、なんでだから純粋な喜びとしての記者を、ね、みんな味わって、くださっている、ね、そういう喜びの声に今あふれちゃってますけどね。はい、ちょっと待ってね。はい、 戦国時代っていうのは本当にたくさんのことがあって、でまああるから歴史ドラマとしてドラマ化しやすくて、だからまあ皆さん大好きで、で、いろいろ見てきたと思うんですけども、やっぱりねまあこの日本の、まあ、このお寺の制度を作ったのが、まあ、17世紀の初めの徳川幕府で、だけども徳川家康だけが特別だったわけじゃなくて、まあその時の中心のね信長秀吉家康が、日本を統一しようとした時に、まあ、それに上がらう反抗する勢力も当然あったわけで、ね、で それがまあ他の戦国大名だったり、するんだけども、そこの中に一向宗っていうのがねいて、でこの一向一揆っていうのがねいまいち私多分皆さんもそうだと思うけども、いまいち分かんないじゃないですか。なんで石山の本願寺さんがどうのとかね、長島で三重県の長島ですごい信長が虐殺をしたとかね、一体これ何なのってね、があって、まあだからそういう中世以来の勢力が日本を統一しようとする動きに対して非常に抵抗した。それが抵抗が、まあ、単なる、まあ本当に 武力による抵抗でね、暴力による抵抗をして、非常に激しく暴力、ね、戦争によってぶつかり合ったっていうねいうことを信長も秀吉も家康もみんな経験してね。だからそのお寺の勢力を何とかしなきゃいけないっていうのは3人とも感じていたわけですね。ほったらかしにしておくと、とんでもない勢力パワーを持ってしまうからですね。でそれともちろん外からのねキリスト教っていうのがあって、それもまた怖いっていうことで、だから一向一揆に代表されるような日本の国内の動きと、それからイエズス会に代表されるような外からの動き、両方ともなんとか封じ込めるため の政策っていうのが実は寺受け制度だったっていうね、まあそういうことなんだと思います、本当に、ね、でこれは本当によくできた制度で、でそれによって日本が平和になったっていうのは、まあそれ否定できないわけなんですよ。ね。でそうなんだけども、なんていうかな、ある場所っていうのは、最初にどういう人たちが集まってどういう思いで、その場所に対してまあお金を出して。でそれで場所を作ったか、ね、でそれによってその場所の性格っていうのはほぼ決まるわけなんですよ。いいですかね。後からはどうにもならない。その場所っていうのは、最初に作った人たちのいろんな思いで、大体ほぼ決まってしまうからなんですよ。ね、でそれで、何回も言うけれども17世紀のね初めの頃に、まあ、日本のお寺が大変大きく変革したんだけれども、まあ、その時に、新興共同体から何かが生まれたわけではなくて、もう外からの理由によって強制的に浄土宗なんとか寺の檀家になって、曹洞宗なんとか寺の檀家になってっていうことですね。 だからそこが浄土宗なんとか寺っていう名前がついていても、曹洞宗なんとか寺っていう名前がついていても、でもそれは本当にお浄土を実感するためにみんなが集まってナマンダブナマンダブって言ってた、あのまさに12世紀の法然院さんとは違うわけなんですよ。それは13世紀のうちの高尚寺ね、あの道下禅師が中国から戻ってきた、中国で発見した真理を伝えるためにみんなでこれからやろうぜっていうような場所とは違う。あ、そのために道元さんっていう人がね戻ってきたから、あ、じゃあ自分はあのサポートしてそういう場所を作ろうよってねっていうのとは違うわけなんですよ、ね、あのだからそこでは、その段階になったのは、その浄土に対する信仰のためでも座禅に対する信仰のためでもなかった。でそれが後から聞いてくるわけ ね。でそれで、じゃあ そこでは何を保証してくれるのって言ったらば、あのお寺の境内の中にそのお墓を作って、で先祖代々のお墓を作って、そしてあなたのね中丸家の板橋家の内藤家 あのご先祖さんを全部あの供養するよってね。でこの先中丸家に不幸があった時、板橋家に不幸があった時は全部お寺が面倒見るよっていうねいう話だったんで、まあそれはまあそんな悪くない話なんですよ、正直言うと。もう安心するわけですよ。でそうなんだけども、ここで唯一欠けているのが、浄土宗何々寺であってもお浄土に対する信仰があってその段階になったわけではないっていうね。曹洞宗何とか寺でも座禅に対する信仰があって段階になったわけではないっていうのが、そのままずっと続いてきて20世紀でもそのままだったわけなんですよ。でそうするとどういう不具合があるのか、まあうまくいくとこもありますよね。もうだって お墓がちゃんとあるんだし、でちゃんとした あのお寺の中だし、でちゃんとお葬式も法事ね、お通夜もで、その後の法事も全部そのお寺に任せておけば全部やってくれるから、だからもう要するに先祖のことは全部お寺に任せるっていうね話になって、まあ、ある意味それは安心でもありますよね。でそうなんだけど、そこで欠けているのが信仰なんですね。信仰ね。だけど人間っていうのは信仰なしでは生きるのは非常に難しい生き物なんですよ。なぜ人間というのは他の動物と違って自分がやがては死んでいくことを知っているからなわけね。エリーさんも書いていたけどもね、あの私らは生まれて死んでいく存在なのに、そのことに向かい合わないでね生きているだけのね、あの見過ぎを過ぎだけをしてたらどうせうまくいかないってね なるわけなんですよ。そこで非常にいろんなねじれがここで生じているのは分かりますかね。でこのねじれの中に日本人全員が入ったわけね。入ったわけ、ね、だからそうすると私らは信仰っていうものから実は阻害されちゃうってことなんですよ。阻害されてる。なぜ信仰に基づいて浄土宗のお寺の段階になったわけじゃないから、信仰に基づいて曹洞宗のお寺の段階になったわけじゃないから、ね、だから信仰の部分が全然ケアされていないんですよ、ね、でそうするとこのケアをされていないこれをどこで埋めるの、まあ、一番良心的な埋め方がまあカウンセリングとかね、あの心理学だとかね、 そういうことですね。だけどもそのカウンセリングとか心理学とかなんかやってる人だって必ずどっかの段下のどっかのお寺の段下なんですよ。だけどもその自分が段下をしている菩提寺の住職に、苦しみの相談には行かないのね。行かないんですよ。なぜ？その菩提寺との関係は信仰に基づいていないからなのね。わかります？だから曹洞宗の檀家です。だけども自分はいろいろ苦しんできました。だからこの苦しみは自分のいろいろな心理学や、ね、セミナーやなんかでいろいろ解決しようとしてきました。でも先祖供養のためにはお寺に行ってますっていうねことが平気で起こるわけですよね。だから完全に信仰的なものとは切り離されたものとして自分の菩提寺とかが存在しているっていうねいうことなんですよ。だけどもこれはあまりにもいろんな矛盾を含むわけで、なぜ含むかっていうと、例えば浄土宗のねお寺がの檀家が不幸があってね、そしたらそこにはお通夜とかお葬式が当然行われる。でお通夜とかお葬式で何が行われてるかっていうと、もちろん亡くなった人がお浄土へ行きましたよっていうことですね。で禅宗だったらば生と死っていうのは存在しないんだっていうねいうことを、生死の、ね、岸を離れるとかね、まあ、いろんなそういうことをそういうのがエコー部にいくらでもあるわけなんですよ。つまり、生死を離れ人間というのは本来は生死を離れているんだよ、ね、あなたのだ、ね、愛するお母さんは亡くなっちゃったけどお父さん亡くなっちゃっていかにも生と死の波に巻き込まれちゃったけども実は本当は巻き込まれていないんだよってことを伝えるのが、曹洞宗のお葬式なんですよ。浄土宗のお葬式なのね。だからそれはもう 100% 信仰に基づいているわけ。その 100% の信仰が曹洞宗のお葬式を支えているわけ。浄土宗のお葬式を支えているわけ。ね。それが全てなんですよ。本来はですよ。嘘言ってないですよ。ちゃんと。曹洞宗のお葬式で読まれるエコー文読んでください。それしか書いていません。 100% 信仰に基づいてあなたの亡くなったお母さんは実は生と死を乗り越えているそういう存在なんだっていうことを伝えるのが曹洞宗のお葬式なんですよ。だけど信仰なしに曹洞宗の檀家になった人にそれ伝わりますか？それ無理だよね。無理なんですよ。だから基本的にねこの制度はもう最初から根本矛盾を含んじゃうわけね。はい、じゃあね内藤家の先祖代々のお墓を作りました。それは安心するし、じゃあ内藤家に不幸があった時にちゃんとお葬式保持するよって、まあ、それも安心でしょう。だけどもそのお葬式を支えるもの、内藤さんが愛したおじいちゃんおばあちゃんは実は死んだように見えても大丈夫なんだよっていうことを本当に保証するのは信仰以外何もんでもないわけ、ね、その信仰が最初からなかったらこのお葬式は成り立たないんですよ。成り立たないわけね。そんなのわかるじゃないですか。じゃあ後に残るのは何かって言ったら、まあ単なる形式しか残らない。でも形式だけでもいいよっていう、時はずっと流れてきたから続いてきたんだけども、もうちょっとこれ虚しすぎるよって感じる人たちが多くなってきた、ね、だから浄土宗のお葬式が悪いわけでも曹洞宗のお葬式が悪いわけでもないんですよ。それ完璧なんですよ。 100% 正しいんですよ。 だけどもその 100% の正しさを支えるのは生と死を乗り越えたもの、そういうものに対する信仰、お浄土に対する信仰だけなんですよ。それがないところでこのお葬式って成り立たないです。成り立ってないことみんな知ってるじゃないですか。この虚しさをみんな知ってるじゃないですか。それで私の愛したお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんね、たまったもんじゃないって。だから私は葬式するなのバカなこと言ってないですよ。しましょうよ。でも本気でやろうよ。本気で、本気で、そういうことなんですよ。もう嘘の葬式はもういいじゃない、もううんざりですよ。本当にやるんだったら本気でやりましょうね。だから私が今言ってるのは、お葬式とか法事とかも意味がないって話ではなくて、だからもう17世紀の初めからのねあれで、最初から信仰を持たないで檀家になったっていうのは、それは分かってます。そんなことはね。だからそういうふうにしてできちゃったお寺だから、その後400年かそういうふうに来ちゃったっていうのも分かりますね。そして私が20世紀の終わりにそういう外市のお寺に入って、まあ3年弱だけでもいて、でもうそこで禅センターをやろうとして、もう 100% ピュアなダルマの禅センターをやろうとして、そこでまあ何て言うかな、まあそのお寺そのもとは全然ぶつからなかったんだけどね、まあ私は私で。それはそれで本当に勉強になったし、まあ私も檀家さんのこと大好きだったし、ね、本当に村の一番いい部分ですね、それも学ぶことができたから全然問題ないんだけども、ただちょっと私がそういうことをやるのを気に入らない人たちがいて、ね、まあそれはまあ私もまあ要するに そういうそうじゃないね、法事だけに使いたい人たちですねが、接心とか座禅とかやるのが迷惑だったっていうね、まあそういうだけの話で、だから、まあ、そういうなんていうかな、信仰に基づかないでお寺っていうものを続けるのはもうちょっと無理なんじゃないの、だったらばどうしたらいいの、もう一回やり直せばいいじゃないですか、もう一回信仰に基づいて、ね、お題目ならお題目でいいですよ。南無妙法、南無妙法、ね、法蓮華経で、ね、南無阿弥陀仏でも、悉檃多座でも、ね、何でもいいですよ。でもそれを本気でやりましょうよ。そして自分の南無妙蓮華経はね、お題目によって本当に法華浄土にみんなを連れていける、ね、そういう場所にこの日蓮宗なんとか寺をしたいんだっていうところ、ね、皆さんのね、その先祖がね、別に南無妙蓮華経、南無阿弥陀仏、悉檃多座に信仰を持ったわけじゃなくて、檀家になってるのは、檀家になったっていうのは、それは分かりますよ。だから皆さんがそういうことを期待していなかったのも分かる。だけどね、ここは日蓮宗のお寺なんですよ。浄土宗のお寺なんですよ。外宗のお寺なんですよ。で、ある以上、そこで一番大事なのは座禅なんですよ。お念仏なんですよ。お題目なんですよ。そして、それがあるからこそ、お葬式っていうのも成り立つんですよ。それがないところでのお葬式っていうのは実は成り立たないんですよ。だから信仰 なしでお葬式でだけやってくださいっていうのは意味がないんですよ、ね、だからそこら辺からもう一回リセットしませんかっていう話ね。だから私は何も葬式やめろとかね、檀家をやめろとかそんな言ってない。信仰抜きで檀家になった人にもう一回信仰をもとに、 信仰に基づいて檀家にもう一回なってもらえばいいじゃないですか。もう一回ね、外宗、あなたのねご先祖が17世紀に外宗のお寺に檀家になったのは別にあの家が近かったからなっていうのだけの理由っていうのは分かるよ。だけどもう一回ね外宗なんだから座禅なんですよ。そして座禅というものが死んでも死なない命を支えるわけね。そしてそれだけがお葬式に意味を持たせるわけ ね。でそしてそれだけがあなたの亡くなったおじいちゃんおばあちゃんを救うんだよ。だったらばもう一回檀家にやり直してもらえませんかってね。檀家再入門してもらうっていうね、うん、そしたらそれぞれのお寺が信仰共同体になります。本当にもうやりましょうよそういうこと、ね、いつまで17世紀を引きずるんですか。17世紀汗ざるの中で分かるよ。あれだけ乱れた世をね、あの立て直すのにはお寺が一つの機能を果たしたって分かるけども、ね、だけどもこの信仰がないお寺をそのまま続けるの虚しいじゃないですか。本当にだけど今は全部の舞台装置があって法人資格まで皆さん持ってるじゃないですか、ね、だったらそれをあのきちんとあの生かすような方向でやりませんかっていうねいうことなの私が今提言しているのは、ね、はい。で、だからその皆さんが自分のお寺に対してね檀家寺に対して非常に複雑な思いを抱いているの分かるよ。それ分かる。それなぜかって言ったらば、まあ、今回あの一本案のね裏番で一本案を実際作っていくね時に、まあ、だから私の知っては皆さんに記者をするのは全然強制できないね。だけども 100% 純粋なあの自発的な記者だけです。すごいでしょ本当に。それでも本当に立っちゃうんですよ。そこにはもう喜びしかないわけですよ。だ私強制なんかしてないじゃないですか。したか強制したかお母さんちゃんと払えよってしてないでしょ。お母さん自発的にねなってくれたじゃないですかね。だからもう喜びしかないでしょ。いやなったのかないやなったんじゃないでしょ。プレッシャーを感じましたとかねそんな言わないでよ、ね、だからそういう喜びにあふれているわけだけども、もし自分が信仰がなくて檀家になったとしたら、でその檀家の務めとしてなんか本堂を建て直さなきゃいけなくてなんかお寺かなんか行ってきたとかね、なんかもうただもう辛いだけなんですよ。そこには喜びないんですよ。しょうがないですよ。そういう構造になっちゃってんだから。で、この辛いことをこれ以上続けるんですか。ね。もし我々が何の強制もなくて 100% 自発的にみんなが記者をすることによってお寺が出現するとしたら、そこには喜びしかないわけ。苦い思いっていうのはゼロなわけ。でそういう奇跡が今起きつつあります。この裏番台一本を通じて、でこれを今の日本のお寺さんに見ていただきたいね。本当の意味での記者ですね。喜びだけによって成り立つ記者っていうのは本当に可能なんだっていうことね。檀家の義務とかなんかそんな強制とかもうそういうのと一切ない世界です。それでも可能でした。いや、まあ、もうまだもうちょっとなんだけど、まだもうちょっと、ちょっと油断しないで、まだもうちょっとあれなんでね。なんで。で、それが今回の裏番台一本案の、あの、記者の奇跡なんですよ。本当に。で、これまあ、こんなの理想論いくらでも言えますよね。だけども、私らは理想言ってるだけじゃなくて、これを本当に実現、貸してもうじき実現しますね。そういうことをね 見ていただきたい。そしたら本当に信仰共同体によってお寺が成り立つっていう、まあ一つのモデルケースに、あの裏場の一本案というのは、まあ、これがなりますけれども、あ、これ可能なんだっていうことね。なんか日本のお坊さんちょっと自信なくしてませんか。本当にあなたの南無妙法蓮華経ってそんな弱いもんですか。南蛮陀仏ってそんな弱いもんですか。日蓮さんや法然さんや親鸞さん違うよ、本当に違うよ。あの人は命かけだよ、本当に命がかかった南蛮陀仏でしょ、命かかった南無妙法蓮華経でしょ、命かかった士官多々ですよ。本当にもうちょっと自信持っていいんじゃないですかね。大丈夫だって、うん、と思いますね。ね、そしたらこの日本人が仏教、まあ、特に檀家寺っていうものに対して持っていたこの何とも言えない複雑な思いっていうものが全部一旦は解消されて、本当に信仰に基づいてあるお寺の檀家になる、そこにはもう喜びしかないわけで、その、喜びを提供できなかったらそれはちょっともう無理でしょうね。信仰共同体としては成り立たないと思います、それはね。はい、それでこの日本のね、あの日本人はみんな全員がねどっかのお寺の檀家だったわけですよ。だから仏教のお寺とは縁があるわけですよ、日本人全員が。でそうなんだけども、信仰っていうものから今言ってずっと今日述べてきたような理由で阻害されてきてしまった。だけども人間とは信仰なしには生きていくことはできないです、あまりにも辛い、ね、だからだなんて我々は生まれて死んでいく存在だからですよ。で生まれて死んでいくっていうことを我々は知っちゃってるんですよ、ね、ワンちゃんとか猫ちゃんとは違うんですよ。だから嫌でも悩まざるを得ないわけね、そういう存在なんですよ。だからそれをなんとか解決しようとして心理学やねなんかで勉強したりいろいろしたりで、まあご隠家さんビバッサナしますとかね、あのまあいろいろしてきたわけなんだけども、なんていうかな、だからあるいはもう本当に占いとかに走っちゃったり、あるいはカルトに走っちゃったりとかね、なぜやっぱりそこで満たされないものがあったからじゃないですか。だけどその満たされないものは本来はもっと正統的な仏教によって満たすべきものじゃなかったの。そして正統的な仏教とのつながりがそういう自分の檀家寺との不幸なつながりによってなんか非常に複雑骨折しちゃってるっていうのが今の日本人の現状じゃないの。だったらは複雑骨折をもう一回ちゃんとやり直せばいいんじゃないの、ね、だから今日本ではね公園墓地っていうのが人気なんですよ。公営墓地ですね。だから日本が近代化して明治時代になった時に初めにできたのが青山墓地とかそういう墓地なんですよ。それが画期的なわけね。だから今までね墓地っていうのは全部お寺の中にあったわけですね。でお寺の中にある以上はそのお寺の檀家になっても完全に縛られていたわけだけども、お寺ではない墓地が青山墓地とかね小石川墓地とかね、あの吉染井霊園とかねできて、でそれが明治の頃のなんか象徴なんですよ。自分はもうそういうなんか古臭いものから解放されて一切お寺とのつながりがない公園墓地、ね、青山墓地なんか行ったらもう明治の偉い人のお寺 お墓ばっかりですよ。明治の元勲のね人たちの、うん、あそれでまたなんか非常に歪んでしまったわけですね。 だからなんていうかな、この17世紀以来この400年の日本人の宗教に対する深いこんがらがり、複雑骨折なんかっていうもの全部の理由が本当にここにあるわけなんですよ、ね、今のお葬式がどうのこうのもね、いろんなことが。じゃあ我々はお寺を他に否定したり、お葬式はもう意味がないとか言ったりね、え、そういう話じゃないでしょう、ね、そうではなくてもう一回我々は純粋に信仰に基づいて信仰共同体を作って、その信仰共同体からみんなの記者によって一つの場所を作りませんかっていうことなのね。それが今裏番台一本案で実現しつつあるっていうところですね。いいですかね。でそのぐらい裏番台一本案っていうのは単に、まあ、80坪のね、まあ、まあ小さくはないけども大きくはないね、そういう建物なんだけども、その意味がそういうふうになっています、ね、で、ただね、でそれで裏番台一本案っていうのが、の意味が日本社会における意味がっていうのははっきり、したかなと思いますね、まあ、先週からいろいろ話して私自身の日本の寺における全センターをやったことによって本当にきれいにそこら辺がはっきりしたってことなんですよね。でね、それで、もうちょっとかなり時間食っちゃったんだけども、まあちょっとね、今日の一番のテーマが一番テーマって言いながらもう最後になってきちゃったんだけど、まあこれからね、宗教法人一本案っていうのを立ち上げるっていう。いうことです、ね、で、これはもうなんていうかな、単にね税金を逃れたいとかそういう話ではないんですよ。そういう話ではなくてね、まあこれ国税庁のね発表で公益事業用財産の非課税に関する取り扱いっていうのがあって、公益ですね、公の益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業ですね。だからなんていうかな、一方案がやっていることが公の益ですね、公益に増進するそういう事業をしているからこそ国の方でそこにはもう課税はしないようにしましょうっていうね、そういう考えがあるわけなのね。で、例えば事業の種類にがいくつかあって、社会福祉法、社会福祉法とか厚生保護事業法とか、あとは学校教育法とかね、だから学校教育のが学校教育に対関していろんな、ね、全ての学校ね、税金優遇されてますよね。それが育英事業ね、それから科学技術に関する知識の普及または学術の研究に関する事業、ね、これも税金を、免除されてるわけで、それなぜかというから公益に、公益の増進に寄与する、ね、だからやみくもに、そういうなんていうかな、 金儲けのためではなくて社会全体の利益のために頑張っている事業、それが学校教育であったり社会福祉であったり、科学技術に関してのね、いろんなものであったりね、それは税金を免除する代わりに、それをしっかりと事業を発展することによって社会に対して利益をもたらしてくださいっていう、そういう意思なんですよ、社会全体のですね。だからよくね、なんか宗教法人だと税金免除されていいよねとかね、まあそれまあ、そういう話すぐ出て、だから宗教法人にも課税しろとかね、まあ、よく出て、まあ、実際それでオウムとかね、そういうのが悪用したっていう苦いのがあるから、そうなっちゃうのは分かりますよね。でなんか問題を起こすのがあると宗教法人を外せとかね、まあ、すぐ出ちゃうわけなんですよ、ね、でその中に、まあ、一つ、宗教の普及、その他教化育成に寄与することとなる事業っていうのがあるわけなんですよ。だから日本っていうのは宗教を否定しているってね、まあ、すぐ思う人もいるかもしれないけれども、しっかりとね、宗教っていうものの普及、その他教化に育成に寄与することとなる事業っていうのは公益の増進に寄与するものと認められているわけなのね。だから宗教法人法っていうのがあって、宗教法人というものをしっかりと認めて、でそれでそれに対して税金的に優遇していこう、それによって宗教というものを育てていこうというかね、育成していこうという、そういう国としての意思がはっきりとあるわけなんですよ。いいですか ね。だからそしたら我々が何をすべきかっていうと、このイポアの活動がどういうふうに公益に、公益の、公益っていうのは公の益ですよ、利益ですよ、に増進しているのかっていうことを、まあきちんと証明する。ね、で、どういう活動をしてきたのか。ね、活動ったらもう2007年からもう毎週毎週やってますから、いくらでもそれを証明することは簡単にできるわけですね。もう写真もいっぱい撮ってるし、いろんな記録もあるしね。でそれで一般っていうのはどういう団体として規則ね思ってるかっていうことも、これはもうちょっとね、もう昨年ぐらいから原案は作り始めていますね。でそういったあと、もちろんお金の推奨表ですね。特にこの裏番で一方案の事業に関してね、記者を誰からどのくらいもらっているか、それとあと何にね、前田一級建築事務所に設計料としてね、いくら払ったかとかね、まあそういうことのきれいに発見したものとかね、それとあと団体だから役員さんですね。まあお寺さんだといわゆるの総代さんっていうのがねいて、まあ代表役員は住職だけども、総代さんっていう人が、まあ私が京都の寺だったら6人ぐらいいたんですけども、まあそういう人が宗教法人としてのそういうね、ちゃんと名前を出す、ね、なるわけなんですよ、ね、だからそういうね、誰が見ても、社会全体が見ても、一方案っていうのはそういうきちんとした宗教活動を、 16年にわたり鎌倉の一本庵でやって、でここ2年ぐらいは裏磐梯っていうところで新しい道場を作ろうとしている。でそのためにみんなの記者が集まって、でこういうなんとかっていう工務店さんによって今これから作られようとしているんだっていうことをクリスタルクリアにね証明する、書類を一通り揃えながら証明していくっていうね、まあ、ですぐにはもちろんね宗教法人では結構時間かかるってことは分かってますから、まあ降りるのはもう時間かかるでしょうけども、まあ、そういう手続きを今しているんだっていうこと自体が非常に、大事ですね。大事じゃないとちょっと税金がいろいろ変なことになってしまうの で、ね、でそういうことをねやっていきたいっていうかやっていかなきゃいけないんですよ、ね、なんだけどね、まあ、さっきも一方は普通のお寺は檀家さんっていうのは誰が檀家で誰が檀家じゃないかってもうはっきり決まってるんですよ、これは。そんな勝手に分かんないわけじゃなくて、で檀家になったらちゃんと正式に檀家になって、でちゃんと護持会費を払うとかね、そうなって いるわけね。まあ一方の場合も全然もう誰がメンバーで誰がメンバーじゃないかっていうのも、まあ、今まではっきりしなかったんですよ。ところが、まあ、今回も本当にはっきりして、ね、だからまあ裏磐梯一方案で本当に責任を持って、これを裏磐梯一方案を本当に実現したいと思う。でそのために相応な負担を受けようっていう、ね、人たち、まあ、一応それ三条会員とか特別三条会員っていう名前を一応つけてますけどもね、その人たちもう何十人ってね出現してくださって、ね、だからまあその人たちが一応のコアのメンバー でそしてその周りにたくさんの一般会員の人がいらっしゃるっていうねいう、構成に今なっていますね。だから今はね誰がメンバーか誰がメンバーじゃないかっていうのもはっきりしてるんですよ。これもはっきりしてるわけ。鎌倉一般の場合は、ね、あんまりちょっとはっきりしてなかったんだけども、裏場で一般の場合もはっきりしていて、でそのうちの、中核に担うメンバーが誰かというのもこれもはっきりしていて、だからまあこれも全部がみんな自分で手を挙げてくださった人たちなんで、まあ、実際にみんなさんの気持ちとそれとコミットメントの具体的なのが全部はっきりしてるから、そういう人たちのね何人かをちょっと指名させていただいて宗教法人一方案の形をね、作っていきたいと思っていますので、ね、ぜひぜひご協力いただきたいなと思いますね。まあただねこれはねどうしてもね専門家の人 のアドバイス抜きには絶対無理なことなんでね、でこの専門家に対してもねちょっと、まあ、もちろんあれを払わなきゃいけないわけで、でその余裕すら今までなかったんだけど、今だったらね、まあ払える余裕がありますので、まあちゃんとお払いして専門家のアドバイスを受けながらね進めていきたいと思っていますね。ただね5月はねもう工務店さんとの最終すり合わせがあるのであって、でまあ来週かそこらに裏磐梯行って判子して契約して、でそれで4割かそこらお払いして、でそれで設計図にあるものをどう実際の土地のところに落としていくかですねを私と建築士さんと工務店さんとそれとあと隣のなんか地主さんたちですねに 立ち会ってもらって、はい、じゃあここからここまでを実際にも立てますよっていうね、いうようなことをもうしたいんですよ。じゃないとね、ね、ただね、今までね、大工さん一人でやるはずだったんですが、いくらでも無茶で、でその大工さんね、二平さんっていう人なんだけども、その人の、まあ、ファミリーみたいな感じの工務店があって、ヤモリ組っていうんですけどね、それが全部請け負うことになって、そうすると、まあ、二平さんもちろん一人の働きとして参加してくださるんだけど、まあ、3,4 人がの大工さんがフルに働けるようなんで、そしたらまあね、なんとか、まあ、5月中にはごちゃごちゃやって、まあ、ガチに始めるのは6月としても6、7、8、9、10、11ってね、11月の終わりまでにもまだ半年ありますのでね、フルに半年あるので、なんとかいけるんじゃないかなとね、思いますね。で、ね、母親の命日が11月の終わりなので、まあ今年で3年ですね。まあ3年っていっても3回忌は2年なんで3回忌ではないんですけども、まあ、ちょうど母親のが亡くなって3年くらいに、竣工っていうのかな、完成してきたらいいかな。まあ、毎日ね、間に合わなくてももう完全に外側はできているから、あとは建物内部での作業なんで、多少雪が降ってももう大丈夫だろうなってね、と思ってます、ね。だからまあね、建物そのものはね、今年中にある程度まで決着をつけたいなと思ってますのでね、はい、そんなもんでしょうかね、うん。なんか話さなきゃいけないことあったかな、うん。でね、去年のね1月から3月に関しても、もう猛烈な勢いでそれぞれの設備だとかね、床をどうするかとかね、調べまくって、で建築士さんに伝えて、建築士さんからダメ出しされたり OK されたりいろいろしていてね。でその後ね、もうちょっとそんなことを考える余裕すらなかったんですよ。でようやくね、1年ぶりぐらいにまた、じゃあ給湯器どうするのっていうようなことをね、考えられるようになりましたね。まあそこ本当寒いところなんで、お湯がきちんと使える、まあお風呂だけじゃなくてね、洗面台とかね、そういうところで、でもそれが本当に鍵を握る。でもじゃあ給湯器どうしたらいいのっていうので、まあ今ね本当にそのあたりはものすごく発達していて、で私もなんかバカでっかいボイラーみたいなものが必要なのかなと思ってたんだけども、本当にね、壁掛け式ので、室内の壁掛けにして、でそれで強制給排気だから、外から空気を吸って外に排気ガスを出すっていう、ね、だから屋内のは一切汚れないような、石油の給湯器とかがね、どうもあるみたいで、まあエコフィールとか行って熱効率がものすごく高いっていうね、ものですね、いうようなものが今次々と見つかって、じゃあ窓はペアガラスがいいの、それとトリプルがいいの、ね、大きさはどうするのって、まあ一応決まってるんだけども、もっとね最終的に詰めていきたいなと思っていますね。そういうことをやって、ですね。だからまああとね、まあ建物の入り口、容器だけができたら、ね、まだ畳とかはね入れてないんですよ。であといろんな冷蔵庫とかね、 そういうものは一切入っていないので、もう完成が近づいてきたらね、そういうことがをもう見えていくんじゃないのかなと思いますね。そしたらね、これミャンマーの方でよくやるんですけれども、亡くなった人の、菩提のために、この冷蔵庫を、ね、帰舎するとかね、そういうことが盛んにあるんですよ。でそしてその冷蔵庫のところにね、誰々の戒名を書いてのために、で世襲はね山下誰々っていうようなね、いうような感じで冷蔵庫丸ごと記者してもらう。でそうするとその愛したおじいちゃんおばあちゃんの名前がそこに刻まれて、それがラマダ一方案の中に溶け込んでいくっていうね、いうふうな形にもしたいなってね。これもミャンマーでよくやる形なんですけども、とかね、あとほら瓦鬼神っていってね、瓦を吹き替える時に瓦一枚一枚に名前を書くのがありますよね。あれと同じように畳一枚一枚にね裏に名前書いてもらったりとかね、そういうような形でみんなでね、この裏番で一本案を完成させていけたらいいなと思いますね。で実際にもう本当にゴールが見えてきましたね。去年の今頃はね、本当にこれできるかなと思って、で皆さん自身も不安だったと思いますね。自分が記者をしてもそれが実らなかったら無駄になっちゃうしってね。今は風実ります実りますなんで安心してやってください。でまだもうちょっとね、まだ足りないのでね、今年から来年ね、再来年ぐらいにかけてゆっくりとね、なんとかやっていけたら、素晴らしいお寺がもうすぐできますね。であと今言ったように宗教法人っていうこともね、きっちりと公益に著しい、なんだっけ、公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業であるってことをね、証明していきたいと思いますので、ね、我々は曹洞宗とかね、浄土真宗とかね、そういうよく知られた宗派ではなくて、全く新しい宗派ですけどね、地球上に我々しかいない宗派なんだけども、だけどもね、曹洞宗さんは悪いけども大乗仏教だけなんですよ。寺場は知らないのね。で寺場は寺場だけなんですよ。で我々は逆に大乗仏教も寺場も両方抑えている。だからダブルなんですよ。ダブルね、シングルじゃなくてダブル。だからこれはね、シングルよりかダブルの方が強いに決まってるわけですよ。なんで私ももちろん曹洞宗とか寺場っていうね、一番正統的な仏教もちゃんと収めてますので、だからダブルの正統派っていうね、いうので、多分地球上で一番正統的な仏教だと思ってますけどもね、誰も思わないから、私らだけと思うんですけども、なん でそういうふうにしてね、やっていきたいなと思いますね。はい、ですからね、皆さんはね、正直言ってファンドレイジング本当にご心配かけたと思います、ね、でもね、本当に、うまいこと今生きかけてますので、どうぞご安心ください、ね、ご安心くださいの上で、もうちょっとだけサポートしていただけたらありがたいなってね、まだね、もちろんね、コムテンさんと契約結んでからだって全然構わないんだけども、まだね、工務店さんと契約結ぶ前だから、まだね、一本案ブラバンダ一本案プロジェクトに最初から参加したってね、いうふうに言えますから、今だったらまだ間に合いますよ、ね、もうじき出発間際ですから、出発間際に乗り込んじゃってください、ね、はい、じゃあそこまでにします。 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん聞くことあらんとき気弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を授事せんついに大地の右上とともに浄土することへん。主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量仏道無常性願上